何かを待つということを私たちは毎日経験して生きています。人を待つ、電車を待つ、連絡を待つなど、私たちの日常はまさに待つことの連続でもあるとさえ言えるように思うんですね。ただこの待つと言いますとね、何かこうぼーっとして、時が過ぎるのを待っている、時が過ぎるのをただじっとして、いわゆるまさに待っているといった、そういうイメージもあるかもしれませんけれども、本来はその時が来るまで準備をしっかり整えて過ごすという、積極的なアクションがそこにはあると言えるでありましょう。その意味におきまして、この私たちに与えられる信仰の歩みもまた待つことであります。聖書に記されたイスラエルの人たちは神の救いを待ち望んで生きる人たちでありました。キリスト教においてこの待つことは大切な一つの信仰形態であります。キリスト教にはクリスマス、イースター、そして本日のペンテコステといういわゆる三大祝日があるわけですが、共通しているのはそのいずれもが新たな命を待つということを前提としている祝い事であるということなんです。新たな命を待つという、それを前提としている祝い事だということです。それぞれにこの待つ新たな命というものを前提としている、それぞれに待つ新たな命とは何か。それはクリスマスは神の御子キリストの命の誕生であります。神の御子キリストの命の誕生です。イースターは主の復活の命であります。そしてペンテコステはまさに命なる聖霊の降臨であります。クリスマスを待つアドベントは主のご降誕を待ち望む4週間であります。イースターまでのレントは主の復活を待ち望む6週間の日々であります。そしてペンテコステは聖霊を待ち望む50日であります。今日でイースター、主の復活イースターから50日目を迎えます。使徒言行録2章が伝える聖霊降臨の出来事ペンテコステとはまさに50を意味するギリシャ語なんです。50のことをペンテコステと言います、ギリシャ語で。ではなぜ50なんでしょうか、50日なんでしょうか。これを知るには古代ユダヤ社会、古代ユダヤ社会にまで遡る必要があります。これを少し見ていきたいと思うんですが、ユダヤ社会には古くから実施されているこの借り入れの祭りがあります。七周祭あるいは五旬祭とも呼ばれている祭りですね。何から七周あるいは五十日なのか、五旬祭の五旬というのは五十日という意味ですよね。何から七周あるいは五十日なのかといいますと、それはイスラエルの民が出エジプトの救いを記念して祝う杉越の祭りから50日であり、50日後にイスラエルの民は夏の小麦の収穫を盛大に祝う祭りを行ったんです。それが七周祭、五旬祭であります。そして2000年前、この七周祭、五旬祭の日に、主イエスの弟子たちが一堂に集まっていました。一節を見ますと、一堂が一つになって集まっているとあります。一つになってと言いますけれども、一体何をして皆が一つになっていたというのでしょうか。それはきっと、祈っていたでありましょう。祈るために集まって一つになっていたと。では何を祈っていたというのでしょうか。 おそらくその借り入れのことではなかったでありましょう。小麦の借り入れではなかったでありましょう。それはかつて主イエスが天に昇られる前、弟子たちにこう言っておられたわけですね。使徒言行録の一章の八節というところをご覧いただきますと、イエス様はこう言っておられます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。あなた方の上に聖霊が下ると、と言われていました。ユダヤ社会における特別なこの小麦のを祝う盛大なこの日に、弟子たちは小麦ではなく主イエスが約束された聖霊の導きを皆で祈っていたのでありましょう。そしてその時弟子たちに聖霊が下ったと、降臨したと聖書は伝えています。何が起こったのか、2節3節を見てみましょう。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと。ここに二つのことが記されていますよね。一つはこの激しい風のような音が家中に響いたこと、激しい風のような音が家中に響いたこと、そして今一つは炎のような舌が一人一人の上にとどまったということ。炎のような舌が一人一人の上にとどまったということですね。まず確認したいことは、いずれもですね、風のようなとか炎のようなというようにストレートには言っていないということです。風のような炎のようなというように、まあ、自然現象に例えられていますので、この出来事が象徴的に記されているものと理解することができます。そして何よりも心に留めたいことは、突然とか激しい風とか炎といった言葉から、この聖霊降臨という出来事が非常に衝撃的な、言葉では言い尽くせない驚くべき出来事であったと受け止めることができるということです。想像もつかないとんでもないことが起きたということです。決して映像化することのできない、私たちには計り知れない出来事であったということです。聖霊に姿形はありませんので、実態としてこの出来事がどのようであったのかははっきり言ってよくわからないというのが、まあ、偽らざるところではないかと思うんですね。それゆえ聖霊降臨とは一体何であったのか、何が起こっていたのか、また聖霊の働きとは私たちにとってどんな意味があるのかを、私たちは聖書の御言葉から受け止めていく必要があるでありましょう。そのために今ある言葉に注目したいと思うんですね。それは二節の激しい風のような音が家中に響いたというところです。二節の激しい風のような音が家中に響いたと。まさに家中に響いた音、家中に響いた音、それが聖霊であるというのです。さらにクローズアップしたいのは家です。家、この出来事全体において、この家とは何を意味するのか、ここに3つのことを受け止めながら、家について3つのことを受け止めながら、聖霊の働きの意味について、教えられていきたいと願っています。まず一つはですね、音が響いた家というのは実は彼ら自身、つまり主の弟子たち一人一人のことであると、そのように受け止めたいと思うのであります。 ヘブライ人への手紙3章6節というところにはこう記されているんですね。どうぞお聞きください。ヘブライ人への手紙3章6節です。お時間のあるときにご覧いただければと思います。ヘブライ人への手紙3章6節。キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りと持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。私たちこそ神の家と記しています。信仰に生きる者は、キリストによって治められる神の家であるというのです。それゆえ、キリストの約束された聖霊は、私たちに信仰の恵みを与え、その信仰を支え続ける力であるということなんです。私たちというこの家を支え続ける力であるということです。3節を見ますと、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったとありますので、一部の人たちだけではなく、特定の一部の人たちだけではなく、すべての人に聖霊が満たされたのでありまして、しかもそれは、一人一人に対してもたらされたということが分かる。一人一人の上にとどまった。そこにいる全体にこう上からダーッと下ったんじゃなくて、一人一人に、炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったと。聖霊の働きが一人一人に対して与えられた賜物であることが分かります。かつて中田十字というホーリネス教会の指導者はですね、このこう言ったというんですね。聖霊に満たされると心は熱く、頭は冷静になる。聖霊に満たされると、心は熱く、頭は冷静になる。身勝手に生きるとき、人間はすぐに頭がカーッとなって、心は冷たくなってしまいます。しかし、聖霊に満たされると、心は熱く、頭は冷静になる。信仰に生きる者の心は聖霊によって悔い改めへと導かれていきます。改心するとよく言いますけれども、改心には3つあるとある牧師が述べているんですね。改心には3つあると、つまり1つは、文字通りこの心を改めると書く改心であります。心を改めると書く改心。1つは心を神に向ける、回る心と書く改心でありますね。巡る心、回る心と書く改心。心を神に向けることです。心を神に向ける改心があり、さらに一つは、心を開く改心であるというんですね。最後の改心は造語であると思われますが、これらは、まさに悔い改めの3つのステップであると言えるでありましょう。信仰における悔い改めは、心を改めるべく神の御心へと向けられたその心が、他者に向かって、社会に向かって、世界に向かって開かれていくということであります。これが悔い改めです。心を改めるべく神の御心へと向けられたその心が、他者に向かって、社会に向かって、世界に向かって開かれていくということ、それが悔い改めなんです。ここに福音宣教伝道の出発点があり、聖霊はこれを支え導く力なのだということです。悔い改めの延長線上に私たちの福音宣教伝道がある。悔い改めることなく宣教伝道の働きはできないということですね。 次に2番目にですね、音が響いた家を考えたいんですけども、音が響いた家というのは何かというと、その音を聞くために集まる場所です。その音を聞くために集まる場所、すなわち教会そのものであるということです。聖霊はこの教会の働きを導く力であるということです。2章1節と6節には、複数の人々が一つところに集まっていたことを記しているわけですが、その理由は取りも直さず音でありました。この音はまさに神の救いの音、主イエス・キリストの良き知らせ、救いの恵みの訪れであります。この音を聞くために主の弟子たちは一つになって祈っていたのであります。そして大勢の人たちはこの激しい音を聞いて集まってきたのです。そしてこの音を聞いた人々は7節でこう驚いていったというんですね。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。これは言うまでもなく、聖霊に満たされ他国の言葉で語り出していたのがガリラヤ出身である主イエスの弟子たちであったということに他なりません。あのガリラヤ人たちじゃないか、主の弟子たちじゃないか。ただ人々が驚いたのは、彼らがガリラヤ地方出身の人たちであったということではないでありましょう。彼らが驚いたのはそこではない。その後の8節を見ればわかるように、ガリラヤ出身である彼らが他の国々の言葉で語っていたという事実でありました。他の国々の言葉で語っていた。この人たちは皆ガリラヤの人ではないか。その驚きは人間の常識ではありえない、人間の知恵や力では不可能であることに対する驚きであったのです。こんなことはとても人間にはできないはずだ。まさにこの驚きは主の恵みに対する賛美でもあると言えるでありましょう。人間の集まりである教会を導かれる神の偉大な働きがここにあるのです。教会を導かれる、教会の働きを導かれる神の偉大な働きがここにあるのです。不可能を可能とする働きです。同時にキリスト教会に連なる私たちもまた福音という音、救いのメッセージを聞こうと毎週この礼拝の場へと集まってくるのです。そして聖霊によるその音に触れた瞬間に、主なる神を賛美せざるを得ない驚きと感動に包まれるのです。それは今自分がここにいることが決して当たり前ではないということに気づかされるからであります。かくいう私をも神はこの場へと呼び出し、今日呼び出し招き導いてくださいました。そして福音の言葉を聞かせてくださるという光栄の奉仕を私に与えてくださっている。神はそのような私たちを憐れみと許しをもって主の御業、宣教の働きのために用いてくださるのです。このことゆえに私たちは毎週の礼拝において感動を持って主を賛美しているのです。自分自身を過大評価することなく、過小評価することもなく、聖霊の導きによって主の御前に立たせていただく場所、それが教会なのです。神の憐れみと許しの恵みによって神の御前にて御言葉を聞き、そして御言葉を語らせていただいている私たち一人一人、 まさに感謝と光栄を持ってこの場を過ごしていきたいと思うのです。まさに不可能を可能とされる恵み、これこそが神が教会に与えられる恵みの賜物なのです。教会はこの恵みを聖霊によって豊かに与えられながら、福音宣教の働き、伝道の働きを共に担っていくのであります。最後に、音が響いた家とは何か。それはその音がもたらされていく場所です。すなわちこの世界全体のことであると言えるであるでしょう。家とは、音が響いた家とは、私たち自身のことであると同時に、私たちが連なるこの教会のことであると同時に、私たちの生きるこの世界全体のことでもあるという。聖霊はこの世界が担い抱える諸課題、諸問題を私たちの課題、問題として共に担っていく中で、主の愛を述べ伝えていく力であるということなんです。この世界が担い抱えるさまざまな諸課題、諸問題を私たちの課題、私たちの問題として共に担っていく中で、主の愛を述べ伝えていく力、それが聖霊の働きなんです。家や住まいのことをギリシャ語でオイコスと言いますけれども、すでに日本語にもなっているこのエコノミーやエコロジーという言葉がありますね。このエコという言葉は、言葉といいますか、その接頭はこのオイコスから来ています。エコというのはオイコスというギリシャ語のから来ているんです。つまり経済だとか環境の事柄は世界全体の問題であり、その意味におきまして世界が一つの家として捉えられているものであると言えます。ところで、主の弟子たちは聖霊の導きによって他の国々の言葉で語り出したというわけですが、それは当時エルサレムには世界の国々から移住してきたユダヤ人が大勢住んでいたようで、9節から11節を見ますと、かなりの数であったことがわかります。まあ、ユダヤ系外国人、まあ、ユダヤ人なんですけれども、ユダヤ系の人たちが多く住んでいたということでありましょう。その意味におきまして、聖霊降臨の出来事はエルサレムで起こった出来事でありますが、実質的にはまさに全世界的な出来事であったと言えるのです。主の弟子たちが他国の言葉で語り出したというのは聖霊の働き以外の何者でもなかった。三節の一人一人の上にとどまった炎のような舌、一人一人の上にとどまった炎のような舌というの、炎のような舌とはまさしく聖霊の賜物、一人一人が主を述べ伝えていくためのタラントでありました。賜物でありました。このタラントが豊かに用いられて、弟子たちは聖霊によって全世界に向けて主の救いを語り出していったのです。注目したいのは11節です。主の弟子たちが私たちの言葉で語り出した、私たちの言葉で、つまり世界の言葉で神の偉大な技を語っていたということです。私たちの言葉で、世界の言葉で神の偉大な技を語っていたということ、言い換えればそれは語っていた主の弟子たちが私たちという世界の中に入っていったということです。つまり私たちとして語り始めていたということです。申し上げている意味がお分かりになるでしょうか。この私たちの言葉で語ろうとは驚きだなと言っていた、その私たちという世界の中に弟子たちが入っていった。 以前にある牧師がこう力説していたことを思い起こすんですね。それは信仰を共にする共同体である教会では、牧師と信徒あるいは信徒同士の関係は私たちであるべきだっていうんですね。このカッコつきの私たちであるべきだと、というのはこの世の多くの関わり方は往々にしてこの私とあなた、あるいは私たちとあなた方という関わり方である傾向が強いというんですね。もちろん人間関係の基本に、私とあなたという関わり方があることは言うまでもありませんが、常にこの私とあなたとして自分と相手を区別するような、まあ、お互いの間に距離を感じさせてしまうような、そんな関わり方になってしまっていること、ところに、まあ、今日のあらゆる危機的問題の根があるのではないかとも思えてくるわけです。私とあなたとこう分離してしまっている、そうではないんじゃないかと。教会の人たちは少なくとも私たちであるべきだと、いや全世界が私たちであるということですね。伝道とは私たち教会が私たちというこの世界の中でキリストの福音を証しし述べ伝えていく聖霊の働きであると言えます。私たち教会が私たちというこの世界の中でキリストの福音を証しし述べ伝えていく聖霊の働き、それが伝道であります。さまざまな立場や状況の中で苦しみ悲しみ痛みを持って歩んでいる私たちなる人々が大勢います。その人々とその私たちと共に生きること、それが伝道であり福音宣教であります。伝道は機械が行う技ではありません。機械が行う作業ではなく、伝道は血の通った生身の人間である私たちが祈りを持って担っていく働きなんです。そしてその人間が集う私たち教会が私たち世界の救いのために担っていく神の働きであり、それはまさに主イエス・キリストがそのようにしなさいと命じられた聖霊の働きなのです。弟子たちと共に宣教を担われた主イエス・キリストご自身こそが私たちのための私たちの働きでありました。社会の中で苦しみあえぐ人たちのもとへ行かれ、食卓を共にされ、行く先々で私たちの世界に救いの恵みを与えていかれました。伝道とは取りも直さず徹底して神の愛を示された主の働きを模範とし、これを担っていくことに他ならない。そのためにこそ私たちは2000年前の弟子たちがそうであったように、聖霊の導きをひたすら一心に祈り求めていかなければならないのです。信仰を支え、教会の働きを導き、世界の痛みや苦しみと共に生きる主の愛を実践する宣教の力として、家中に響いた音、それは福音の希望を伝える聖霊の働きそのものを表しています。家中に響いた音、それは福音の希望を伝える聖霊の働きそのものであります。この音はすでに見た通り激しい風が吹いてくるような音であったといいます。聖霊は風にも例えられます。まさにどこから来てどこへ行くのかわからない人知を超えた見えざる神の働きであります。幼少の頃よく正月などにたこ揚げをしたことを思い出します。たこは風が吹いていないと上がってはいきませんので、時にはこの無理やり走って揚げようとしたこともありましたけれども、逆に風があれば、少しの風があればタコは自然に上がっていったのを覚えています。信仰に生きる者、 私たちの教会、そして宣教の働きも同じであります。聖霊の力、聖霊の導きなくしては成り立たないものなんです。私たち一人一人聖霊に豊かに満たされているからこそ、信仰を支えられ、教会で礼拝を捧げることができ、社会において伝道の働きを共に担っていくことができるのです。135年前、同人キリスト教会はこの尊い聖霊の働きによって建てられ、聖霊の導きによって信仰の歩みを続けてまいりました。これからもこの歩みを受け継いでいくことができるように、まさに聖霊の導きを共に祈りつつ前進していきたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、家中に響いた音によって主の弟子たちが福音を力強く述べ伝えていったように、私たちもまたこの尊い救いの音、聖霊の働きを共に祈り求めていく歩みでありますよう、そして聖霊に満たされつつ希望とともに主の福音を証ししていく歩みでありますよう導いてください。ペンテコステの恵みを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。